果順のアップデート。皆さんこんにちは。中順のアップデート、パーソナリティの中順こと中井順子です。私は夢の種放送局のある大阪門まで生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えして、アップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中順のアップデートですが、オリジナルステッカーができました。ゲスト出演してくださった松田美博さんの真似をして、オリジナルステッカーをとうとう作ってしまいました。これね、高校生の娘に見せたらプロっぽいと言ってくれました。貼ってってお願いしたら無理と断られてしまったんですね。まあ母親のステッカーを貼る人はいないと思うんですよね。まあさてさて、今日今まさにこのラジオ放送を中順の聞く会第1回目の皆さんが集まって聞いてくださっています。お集まりの皆様にはオリジナルステッカーをお渡ししますので、ぜひもらってくださいね。お願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオよりお送りしております。皆さん、本日のゲストさんをご紹介させていただきます。今日お越しの方は私のビジネスの先生であります。前回に引き続き2回目の登場です。私がセミナー講師として人脈も何にもないところからこうやって今までやってこられたのは、この方のご指導のおかげです。今日のゲストさんは質問家、ライフトラベラー松田美博さんです。いつも周りの方から松田先生ではなく美博さんと呼ばれています。今日もいつもの呼び方でお呼びしたいと思います。美博さん、
はい、よろしくお願いします。松田美博です。
はい、よろしくお願いします。本当にようこそお越しいただきましてありがとうございます。はい、リスナーの皆さん、美博さんは今1年のうち300日は海外で講演セミナー活動されているんですよと。
はい、
いうことは、
うんうん、
日本にはほとんどおられない。
なかなかいないですね。
ないですよね。
はい、
でご出身が山形ということ で、
はい、
でお住まいが東京ということで、
はい、
まあ、大阪にいるというのは年間数日ですよね。
そうですね。でも大阪に何回来るかな、 3,4 回は来るかな。
そうですか。うん、そのまあ貴重な 3,4 回の中をこうして、はい、門真の大阪門真の夢の種放送局に来てくださっていること、まあ、本当にありがたいことだなって今日思っております。
はい
はい、また美博さんが、うん、今日ここお越しくださるということで、たくさんねラジオ番組もたくさん出ていらっしゃるじゃないですか。
うん、はいはい。
有名な方、
うん、
どんな方でしたっけ。その方に来ていただいているので、はい、今日もね中順も頑張っていこうと思うんですけど、
はい、
リスナーの皆さん、美博さん、松任谷由実さんの旦那さんの 松任谷正隆さんとか、
うんうんうん、
博士太郎さんとか、うん、役者の別所哲也さんとか、はい、もういろんな方に出ていらっしゃる、そんな素晴らしい方ですので、30分どうぞお楽しみにしておいてください。では美博さん、質問があります。
はい、何でしょう。
前回は質問家ということでお話を聞きましたが、うん、もう一つの肩書き、
はい、
ライフトラベラーという肩書きについて教えていただけますか。
はい、ライフトラベラー、まあ、僕が作った言葉なんですけど、
造語ですね。
はい
はい、
まあ、旅するように人生を生きる、
旅するように人生を生きる
のがライフトラベラーだな。旅をするではないです。旅するように人生を生きることですね。
旅をするではなくて、うん、旅をするように ように人生を生きる、
う
ん、
そう。
具体的には
具体的には、うん、旅って非日常じゃないですか、う
ん、非日常ですね、
うん、で非日常を日常に入れて暮らしていくといいよねっていうことなんですよ。
非日常を日常に入れると、
うん、取り入れるとい
いですよ。
そうい
いですね、うん、っていうことで、
そうだから別に旅しましょうっていう別に旅番組ではないんですね、うん、
旅行者ではないと
そう
店長さんでもなく、
そうだから普段のこう生きていく日々の暮らしの中に、うん、なんか非日常のエッセンスを入れてより生活を豊かにしてみるとか、
うん、
自分らしい生き方をしてみるとか、うんうん、なんか旅に行った時だけ自分らしくて日常はなんか自分を殺して生きてるとかじゃなくてね、うん、なんかそんな生き方をしようねっていうのがライフトラベラーの生き方です。
あ、そういう生き方をしようねっていうことなんですね。
そうです。
ヒロさんはでもこのライフトラベラーっていう肩書きを名乗られたのはね、
うん、
そんなに昔じゃなかったイメージ。
1年前ぐらいからですね。
1年ぐらいまでなぜこの肩書きで、うん、そしてそういう暮らしをしようかって思われたんですか。
暮らし自体はねやってたんですよ、
はい、
ただその表現方法が見当たらなくて、
うん、
あの旅してますぐらいしか言ってなかったんですけど、
だから旅人なのかなって思われるから自分でライフトラベラー、
そうライフトラベラーっていう、まあ、ちょうどねその名前が、まあ、降ってきたというか出てきたので、
うんうん、でライフトラベラーと名付けた。
そう、
実際にはそのライフトラベラーってどんな生活とどんな環境なのですか。
そうですね、うん、時間と場所にとらわれずに本当に自分らしく生きていくっていうことだけなんですけど、
うん、
だから別にライフトラベラーでもずっと同じ家にずっと過ごしてる人もいるし、
うん、あ、要は時間とお金に、
うん、場所に
場所に問わらなければ、
うん、
じゃあ私ほとんど森口、うん、この夢の放送局の近くから出なくても、うん、
ライフトラベラーになれるわけです。
なれるわけです
。
今も自分がとらわれないって、うん、
そして非日常を日常に入れていくと。
ああ、なんかそうすると私全然さっきも国際線ね、うん、とかあまり最近乗れてないっていうね、うんうんうん、あの人なので、
うん、
あライフトラベラーじゃないんだなとか思ってたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
旅行会社じゃないですからね。
ということは中旬も生活の日々の中に非日常を日常に取り入れて、
うん、そう旅するように生きていけばライフトラベラー。
あーなんかそれ嬉しい、
うん、
あだから主婦でもこうそういう気持ちであったりすれば、
う
ん、職業に関係なく老若男女そういう気持ち、自分がそうだ生き方をそうだって思ったら、うん、なれる。
そうだからこれは、うん、あのどこどこに旅するとかっていう話じゃなくて生き方の話なんですよ。
ああ生き方の表し方をそのようにネーミングしたっていうことで、
うん、そうそうそう、
その生き方に賛成した人はみんな今日からライフトラベラーと名乗ればいいのですか。
そう名乗ればいいのです。
じゃああーそういうことなんだ、
はい。
あなんか何日どこ行ったどこ行ったとかこう海外の数を競うのかと思ってる人もいるかもしれない。
まあいるかもしれないですね。
でも今すごくすっきりしました、
はい、それはトラベラーですからね。僕たちはライフトラベラーですから、
ね、
人生の旅です。
あなんか今、うん、名乗ります。
はい。
あライフトラベラー中ちゃんがここでできました、
はい
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。認定していただきました。でも実際去年とかそのライフトラベラーとしていろんなところの旅をね、うん、実際みひろさんは旅されてるじゃないですか、
うん、
どんなところ行かれたり、うんうんうん、どんな1年だったんですか昨年は。
もうね、うん、あの思い出せないぐらいなんですけど、
はい、
場所で言うと50都市ぐらい行きました。
日本じゃないんでしょ。
日本じゃなく日本入れなくて
日本の
日本入れたら
東北圏でも足らないくらい。あ、うん、海外を50日本以外に海外を50カ国50都市。
うん、
うん、お一人じゃなかったですよね。みひろさんご夫婦で、
ずっと夫婦で、
はい、夫婦でねずっと回ってらっしゃ
る。ずっと一緒です。
あそれもでもある意味素敵ですね。だって300日間ご夫婦でずっと
365日一緒ですけどね。
あ日本でも一緒っていう素晴らしいですね、
うん、
で2人でずっと海外を50都市回っていらっしゃる、うんうん、おじゃあその50都市回っていくのにどうやってこう回っていくとかこう決めていらっしゃる、うん、そうだそうだ、みひろさんに質問が来ておりました。
あどうぞどうぞ。
マッチさんより。
はい、マッチさんこんにちは。
はい、三浦さん、1年のうち海外で過ごされることが多いですが、先方からお呼びがかかる以外はどのようにして旅の行き先の国を決めていらっしゃるのでしょうか。
なるほど。
かつて旅行会社や空港会社でも仕事をしているなので興味があります。
まあ、基本的にね、お呼びはかからないんですよ。
え、お呼びかからない、
うん、
でも海外でセミナーとかいっぱいされてます
よ。僕が行くから一緒にやろうかっていう感じです。まあ、自分が主体です。だから誰かが主体のものじゃなくて、
今、
うん、
海外に行きます、うん、自分でやりますと旗を上げて集まったところでするっていうスタイルですね。
あ、似てるけどちょっと違うな。ちょっと違うとこは、はい、なんか例えばね、じゃあ夫婦で、うんうん、あ、なんかサンフランシスコって行ってみたいよね、あ、面白そうだねって、まず行くんですよ。
まず行く、あ、まず行きたい国を感覚で感じて行く。
そうそうそう、うんうん、でそうすると友達ができるじゃないですか、
行ったところで、
うん、でその友達と、あ、なんかやりたいねって話になったら、あ、じゃあ、3ヶ月後とか半年後とかになんかやろっかみたいな。
あ、まず行くんだ。そうそう、1回目は
まず行って友達を作るんです。
あ、それは、うん、何々さんサンフランシスコにいるからおーって行く友達じゃなくって、行ってたら自然に友達ができるんですね。うん、
まあ、そもそも友達がいるところもあるけどあんまりないですよね。
へえ、そうなんだ、うん、ということはその海外に行ってる時の感じがきっとこう観光名所を巡ったりそういう旅じゃないってこと
なの。あ、観光しないです
海外に行って
過ごすように。
あ、だから日常なんだね。
あ、そうそうそうそう、日常なん
です。そこで非日常で観光してわーってガイドマップ持ってたり、うん、行ってしまうと、うん、まあ、集合時間にとらわれたりするので、
そうそうそうそう、
時間にとらわれてはいけないので、うん、そこをまあ日本にいるように普通に生きていれば、うん、自然と日本でも人と出会うように友達ができて。
その通り。
じゃあ何やってんのって言ったら、いや公園とかやってるって言ったら、やって、うん、って来て、
まあ、そんな最初仕事の話しないですけどね本当友達同士
で。日本でもそうですよ。そんな会った人に私これやってるやってるとか言ったらただの押し売りになるので
そうでしょ。
な日本とそれは一緒だってことですね。
その通りですね。
あ、今先ほどのテーマの非日常日常がだいぶこう理解できてきました、
うんうん、
そして、うん、じゃあ3ヶ月後また来るねとお約束して来ると、うんうん、そうこのマッチさんの質問の、うん、基本はだからお呼びはかからないので自分から行きたい国をご夫婦で話し合って、まあ、
夫婦で行くと。
そのご夫婦で話し合っては、うん、もう何ですか、所さんのドアツの旅みたいに決めるんですか
言ったら本当話し合いです。
寒いのが好きとか暑いのが好きとか食べ物がとか感覚、
まあ、寒いあったかいだとあったかい方が好きですけど、
まあ、三浦さん海が好きですからね、
はい、
うん、そういう
それぐらいのことです
ですって。マチさん、うん、それぐらいのことなんですってとりあえず海外行きたいところに行って普通日本にいるように、まあ、お友達作りっていうところからってことですね。
そうです、そうです、はい。
もう一つ質問来てますよ。
そうなんですね。
のりちゃんから、何か新しいことを始めるときに、うん、三浦さんならまずすることは何ですか、
うん、まず始めます
あ、そういうことですね。
そうなんです。
あ、
まずね、みんな頭を、ね、使おうとするんですよ、
はいはいはい、
頭は、ね、使わなくてよくて手と足を使うんです。
あ、行動する。
そうそうそう。
あ、どうしようかな、しようかな、始めようかな、うん、じゃなくて、うん、何かもうするんですよね。
そう、何かします。
例えばもうでメールするとか、
うん、まあ、メールとか電話するとか
やりたいんだって言ってみたりとか
そうそうそう。
あ、そうですか、
うん、
実際今三浦さん何か始めたいって思ってることあるんですか。
まあ、それはいっぱいありますよ。
もう思ったら深く考えないで
まずやってみると。
あ、まずやってみる。それは失敗を恐れ、うん、なる
失敗、
うん、失敗というか、なんかこんな聞くの忙しそうだから聞いてもいいのかなとか。
あ、そうですね、あんま思わないですね。
やりたいと聞くと。
そう、いや、そう、やりたいと
思ったら聞くと、
うん、
何か、
うん、
じゃあ何、のりちゃん聞いていらっしゃいますか。何か新しいことを始めるときは、うん、まずすること、手と足と、だからまあ何でもいいんですよね。何でもいい。
小さい方がいいですね。
小さい方
ポイントは、はい、
例えば
、自分がやりたいって宣言するとするじゃないですか。じゃあ、まあ、しっかりした文章を書こうとか、ちゃんと理解してもらう文章を書こうじゃなくて、 まあ、5文字ぐらいでやってみるとか。
ハードルが下がって、はい、なんか企画書とか、うんうんうん、なんか打たないといけないんじゃないで、5文字ぐらいで書いてみると
、うん、もう1行とか2行ぐらいでやってみるとか。あ、
そしたらまず人に言うのも勇気がいったら、うん、やりたいことを5文字で書いたらいいんだよね。
そうそうそうそう、まあ、5文字でも5、7、5でも何でもいいんですけど。
あ、それならのりちゃんできるかもしれませんよね。はい、あ、まずするということでいらっしゃいます。
小さく始めるね。
小さく始める、
はい、
そして勇気を持つと、
うん、
あ、素晴らしい。あ、でもそうだ、今質問はですね、
うん、
今とりあえず一旦ここに置きまして、ライフトラベラーの、活動の方にまた戻していきたいと思うんですけど、はい、実際去年行って、今年は今後どんなところとかに行っていかれるんですか？
今年はね、これから、はい、西海岸に行くんですけど、
はい、
ロサンゼルス近辺と、あとはサンフランシスコ行って、シアトル行って、
はい、
一回日本戻ってから、どこ行くんだっけかな、ロンドン行って、
うん、
フランス、パリに行って、バルセロナに行って、イタリア各地に行って、あ、もう忘れました。
それ年内戻ってこれるんですか？
それ6月ぐらいまでの話です。
まるでこう大阪の中をこう地下鉄で移動するようにおっしゃってますけど、はい、
それね、3日前に決めたんですよ。 その
3日前は夫婦の話し合いで、
そうそうそうそう、だから3日前までは来月どこに行くかはまだ決まってなかったんです。
うん、そんな夫婦の来月行く会議の日みたいなのあるんですか？
いや、ないです。
あ、ただ来月どこ行くみたいな感じで、
うん、
今のマチさんの回答ではないですが、
うん、
お仕事があるわけではなく行ってみたいよね、
う
ん、
そうだ、また何もないですからね、この時点で。約1ヶ月後の話ですけど。
ただみひろさんは、
うん、
ただ海外行く時も、
うん、
あのステイするところこだわられてません？なんかあのホテルとか。
こだわりがあるとしたら気持ちがいいところですね。
泊まるところの、
そうそうそう、
宿泊にこだわる、滞在するところにこだわる、その気持ち、
まあ、全部こだわる。
ロケーションとか
場所もそうだし、その建物もそうだし、
そこだけがポイントだそうですね、みひろさんのですね、
うん、
まあ、そうやって今1ヶ月後のことを3日前の夫婦会議で決めていけるみひろさんって、うん、ある意味あの憧れの存在、
うん、
だって皆さんら明日これ会社でしなくちゃいけない、うん、夫婦なども、うんうんうん、主婦の方はこれあのしないといけない、家事がある、うん、何がある、子供の行事がある、
うん、
介護ある人は介護の予定がある、
うん、
いろんな、まあ、しなくてはいけない、うん、1ヶ月後いけないよっていうね。
それでもね、
うん、
あの3、4年前の僕はそうだったんです、うん、だってもう月25回講演をしなきゃいけないんだから、
いっぱいネバーならない、
次の月もしかも1年先まで埋まってるんですよ。
あ、
だから旅なんか行けないですよね。
人気講師へのなんか行けない自分、
そう、
うん、
でじゃあ自分はどのように行きたいのか、
うん
うん、
また魔法の質問が出ましたね、
うん、
どのように行きたいのか、うん、
で何が嫌で何をしたいのか、何が大切なのかっていうことをやっぱ自分の答えを出していくわけです、
はい、
でそうすると見えてくる生き方があるわけですよね、
はい、
でそれに近づくように一つ一つの行動と選択を重ねていくわけです、
はい、
そうすると、まあ、僕の場合はどのぐらいかかったかな、 2,3 年かかりましたけれども、今のようなライフスタイルになったっていう。
あ、だから
たまたまなったわけじゃないんです。
あ、やめたよ、あ、やめたじゃなくって、うん、自分を質問してそこに行くために少しずつ毎日を変えていって、選択をしていって 2,3 年かけてそうなっていったっていうことなんです、
うんうん、そうですそうです。あ、
それだったらこう、うん、イメージとして、
うん、
その今の暮らしぶりはみひろさんだからできるじゃなくて、自分の中でも少しずつ自分の生き方とか自分らしく生きたい生き方にシフトチェンジしていけそうな、こう、
そうです
ね、イメージが
大きく変えなくていいんです。小さく変えることと小さく変えることを積み重ねることが大事なんです。
でもやりたいイメージ、そこはいつも自分に質問をして、
うん、
これが自分のやりたいことなのかっていう質問を
しつつ、どう生きたいかですね、
どう生きたいか、
うん、
と質問、どう生きたいかって自分に質問を問う。
そうです、そうです。
そしたらこの選択じゃなくてちょっとこっちにしてみようっていうことを繰り返して、
うん、
ちょっとちょっとずつ、
そうです、そうです。
ああ、うん、なるほど。いや、 なんか少し、はい、先ほどまではそんな海外1ヶ月先のこと行くの3日前に行けるご夫婦ってすごいすごい、 いや今でも遠い存在ではありますよ、憧れの存在ではありますが、うん、無理からちょっとハードルが下がって、うん、まあ、自分自身の生き方の中でどう生きたいかっていう選択を、
うんうん
うん、小さく変えていけるかなって、うん、今私も思いました。
はい、
なるほど。なんか今、うん、その質問をも素敵ですが、とろはらわれていることから解放するためにも他に何か質問とかはありませんか、たくさん。
とらわれていることから解放、うん、
まず自分に何かとらわれていることないかってこと。
そう、例えばね、なんかさっき会社に行かなきゃとか、うん、なんかしなきゃってあったじゃないですか、はい、でもそれって誰が決めてるかだと、別に会社が決めてるわけじゃなくて、日本が決めてるわけじゃなくて、自分が決めてるんですよね。だから自分が何に、まあ、どんな枠があるのか、自分にね、どんなとらわれがあるのかっていうことをに一回向き合ってみるっていうのが大事で、まあ、僕がよく使う質問は本当にという質問です。
本当に、
うん
うん、本当に、
いやもう毎日会社行かなきゃいけないんだよね、本当に。そうすると、
うん、
まあ、ある会社員の方の話ですけども、本当にと思ったわけです。で、会社に言ってみたんですって、
うん、
うち毎日会社に行きたくないんですけど。でそしたら在宅勤務でもいいよってなって、会社には週に2回か3回って言って、あとは在宅で仕事ができるようになって、すごく自分の時間、家族の時間が空いたっていう方も実際いますからね。
あ、そのね、満員電車に乗るストレスとかいろんなことから解放されるっていうことで、あ、それもさっき何かやりたいとか変えたいとか始めたいっていう質問 あったじゃない、ああいう時に少しずつ変えていったり、うん、まず聞いてみるっていうことも大切ですね。
そうです、そうです。
とにかく思って自分で無理無理って思うではなくて、うん、ちょっと相談してみたり、うん、何か誰かにアドバイスを聞いてみたり、まあ、直接すぐ会社に、会社行かないといけないですかって質問は、うん、来なくていいよって言われたら、
それはでも中潤が思ってることだよ。
あ、そうか、
うん、
会社はよくぞ言ってくれたって。
会社は、いや会社は毎日来てほしいんじゃなくて、成果を出してほしいわけでしょ。
そうですね、うん、
フォーカスが違うからね。
あ、うん、そうですね、うん、本当に今すごい気づくセリフでした。そうだ、中潤が思ってることを それを自分にとらわれてることを解放するってこと。
そうです、そうです。
それを使うのに本当に、
はい、っていう質問は、まあ、結構活用できますね、
うん、そうですね、本当に。そしてその答えを言ってみて、自分の中ってこう変えたいときは本当に本当にずっといくと自分の行きたい理想に届くんですか、うん、本当に。
まあ、見つかってくるから、うん、まあ、そこは正解はないので、うん、随時それこそ答えをアップデートしなきゃいけないんですけど、その答えが見つかったら、じゃあどのようにすればそこに近づけるだろうって次の行動が見えてくるわけです。
あ、どのようにすればいいだろうか、うん、と自分で前に進む質問をもらって考えて、また行く、うんうんうん、本当にどのように、
うん、
リスナーの皆さんいかがですか。ぜひ本当にどのように魔法の質問を生活の中に取り入れていただけたらなっていうふうに思います。
はい、
松田美博さんのお話、もう少しお話したいんですけども、ここで一度ジングルをお話し入れたいと思います。お願いいたします。さん、そのライフトラベラーの、ね、ご夫婦でご生活をされている中で、
はい、
奥様の若菜さんと一緒に今、うんうん、ラジオ番組をされてるじゃないですか。
そうなんです。
あれがすごいことになっておりますね。
たくさんの方に、ね、聞いていただいて、
はい、去年ベストアップルベスト番組賞、
そう、2015年のベスト番組賞いただきまして、
素晴らしい。先ほど、ね、冒頭でご紹介した15万人、
今は15万人で、まあ、毎月どんどん増えてるんですけど、
すごいですね。ぜひね、その番組の方簡単に聞けますので、松田美博さんのラジオ番組は 松田みひろラジオで検索してみてください。カタカナで松田みひろさんと検索してみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、ラジオのお話はもっともっと伺いたいんですが、
はい、
ここでいつもねみひろさん、
はい、
この中旬の番組では、
うんうん、
ゲストさんの夢を伺っているのです、
うん、夢、
はい、はい、みひろさんの夢を伺いますでしょうか、はい、
夢がですね、僕本当に夢がなくて、
はい、
何にしようかな。ライフトラベラー的なことの方がいいですかね。
いや、何でも結構
です。何でもいいですか。
はい、みひろさんと松田みひろさんの夢って聞いてみたいです。
あ、じゃあやっぱりなんかもういつも同じことしか言えないんですけど、なんか一人でも多くの人がなんかその人らしくね、
うん、
生きていけたらいいなと思って、そんな世の中になったらいいかな。まあ、とらわれられずに、ね、その人がね。
ありがとうございます。まあ、きっとそういった、
うん
うん、こともラジオを聞いてたらこう感じたりするんかなって思いますね。なんか、うん、うん、まあ、一人でも多くの方に、
はい、
今日もそれが伝わったと思います。
だと嬉しいですね。
今私も囚われてたのが取り払われました。、はい、ありがとうございます、はい、いや、うーん、今日ね、あの私たち2人だけこのラスタジオにいるのではなくて、
うん、
先ほどから前回今回とあのラジオの収録を、ね、サポートしてくださっている、
はい、
あの PA のブラボーさんという方がいつもいらっしゃるんですけど、
はい、
うんうん、ブラボーさんもどうですとか、今日みひろさんのお話を聞いて。
いやー、すごい素晴らしいお話で、
そうですね、
もう感動しました。
そうですね、はい、まさに私が囚われを取られてるのも横で見ておられて、本当に顔が変わりましたもんね。
顔めちゃくちゃすっきりされましたね。
はい、本当にすっきりさせていただきました。
はい、
はい、本当にとどのようにを使っていきたいなというふうに思います、はいはい、では音楽を挟んでそろそろジングルに、エンディングに参りたいと思います。リスナーの皆さん、松田みひろさんからプレゼントがあります。
はい、
先ほどもお話に上がりました、奥様若菜様と一緒にやっていらっしゃいますラジオ番組ライフトラベラーカフェのですね、人気番組のオリジナルステッカーを抽選で5名の方にプレゼントさせていただきます。はい、みひろさんありがとうございます。今ここね持ってきていただいておりますが、素敵なステッカーです。ご応募は番組の紹介ページに申し込みフォームがありますので、そちらにアクセスしてください。中旬のアップデート検索としていただきましたら、番組紹介ページに行きます。中旬はカタカナでお願いします。中旬のアップデート検索です。本日のゲスト松田みひろさんのお写真なども掲載しておりますので、どうぞご覧くださいませ。はい、みひろさん、
はい、
2回にわたってご出演本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
何かこの感想、出演の感想いただけますでしょうか。
楽しかったです。
楽しかったですか。嬉しいです。
はい、
夢の種放送局も本社スタジオ、うん、どんな感じですか。ね、
なんか想像できない場所でしたね。こんな場所だったということを。
あ、そうですか。はい、皆さんそうおっしゃるんですよ。何が、
多分ラジオ局っていうのイメージのとらわれがありますので、
なんかカフェみたいですよ。そうそうそう、このオープンステ
ージは。なんかね、カフェみたいな感じでね。まあ、ぜひ来てみる価値はありますね、皆さん。
ぜひ皆さん、夢の種放送局大阪本社スタジオへお越しください。はい、今日のゲストは質問家松田みひろさんでした。パーソナリティは中旬こと中井淳子でした。皆さん最後までお聞きくださって本当にありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
バイバーイ。ありがとう。